今日はこのところからキリストの愛に応える、キリストの愛に応えるという題で、御言葉を取り継がせていただきます。先週私たちはキリストの愛と希望という題で、イエス様のこの十字架の死を通して神様の愛が明らかにされた、私たちに対して神様の愛がこのイエス様の死によって、十字架の死によって明らかにされたこと、またその愛をですね、神様のご自身の霊である聖霊が私たちの心に注いでその愛を注いでくださることにより、私たちには神の希望が与えられているということを共に見ました。この神の愛は私たちがイエス様に対して心を開くときに、そしてイエス様を信じるときに、私たちのうちに実現します、現実のものとなります。そしてその愛がいかなるあらゆるこの地上での患難、苦難の中にあってもですね、私たちに忍耐を与え、また喜びを与え、希望を、永遠への希望を与えてくれる、もたらしてくれるということを先週見ました。今日はそのキリストの愛に応えるというところを共に皆さんと見ていきたいと思っています。一言お祈りします。愛する天のお父様、あなたの愛を心から感謝をいたします。どうぞ今私たちはこの愛を共に学んでいますが、ただ頭で知るだけではなく、本当に心を開いてあなたの愛を受け入れ、その愛に生かされる私たちとならしめてください。どうぞ主がこの時を本当に聖霊の働きのもと、私たちにの心に強くお語りくださるように、主ご自身が私たち一人一人にそれぞれに必要な御言葉を主ご自身がお語りくださるようにお願いをいたします。あなたを待ち望みつつ、愛する主イエス様のお名前によってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。このキリストの愛ですけれども、ではこの神の愛を、イエス様の愛をどれだけの人が実際に受け取っているのか、実際にそれを自分のものとして受け取っているのかということをですね、今ちょっと見たいと思うんですが、これは数字ですから、推計に過ぎないので、参考までにね、していただけたらと思うんですけれども、今全世界その人口はどれぐらいいるでしょうか。私が調べたところでは約68億人ですね。およそ68億人、全世界に人口が人々がいると言われていますけれども、そのうちの、およそ3分の1の、21億人、3分の1足らないんですが、21億人ぐらいが、キリスト教徒だと言われています。3分の1ね。でこの中にはもちろんカトリックが含まれていて、プロテスタントがあり、プロテスタントの中でもさまざまなこの派っていうのがありますので、一口にキリスト教という教徒って言っても、その信仰の持ち方は、基本的には一緒であるはずなんですけれども、それぞれのこう持ち方、強調点っていうのが あるということができます。いずれにしてもですね、世界の人口を約3分の1、3人に1人がこのイエス様を信じているっていうことができるわけですけれども、これを日本という国に持っていくとですね、数字は大きく変わってくるわけですね。日本の人口は、約1億3000万ですね、ですけれども、クリスチャンはそのうちの、1% 未満だと言われています。 1%、おそらくその中で、毎週礼拝に出て、その信仰生活を送っている人々は 0.2% だとか、いろいろなことが言われるわけですけれども、1% っていうのが基本的に言われる数字ですね。それは100人に1人いるかいないかの、いない割合になるわけですけれども、よく言われますね。この現状を皆さんはどう受け止められるでしょうか。 まあ、日本は、ね、神道が、ね、根強い、仏教が根強い、だから、ね、キリスト教は外国の宗教だから、人々は信じないんだって、まあ、客観的に見ることもできますし、まあ、これは自分のこととは関係ない、ね、ある意味批判的な目で見ておられる方もおられるかもしれません。それとも、ある人は神様を知らない人々にこの主の愛を、イエス様の愛、十字架の愛を伝えようと、今私にできることをから始めておられる方もおられることでしょう。で、今ここで日本という国を挙げたのは、まあ、一つの例ですね。私たち日本の国に近いっていうこともあって日本の国を例の一つに挙げましたけれども、まあ、世界的にもキリストの愛を知らない人々はまだまだたくさんいるわけです。3分の1ってこう数字を小さくしていくと、あ、3分の1もいるのか、3人に1人はクリスチャンかって言えることはできると思うんですけれども、残りの3分の2っていうのは、3分の2の人々はこの神の愛を知らない。これは数字にすると約40億人ですね。40億人を超えるとっても大きな数なわけですね。その、まあ、数字遊び的な感じになってしまいますが、40億の人々が主を知らない、ということは大きな数ではないかと思うんですね。で、この現状をイエス様はどう受けておられるのか、受け止めておられるのか。もうイエス様が天に昇られて2000年が経ったわけですけれども、その中で多くの人々がまだイエス様のことを知らないわけですよね。イエス様はこの今の世界を見て、また日本やアメリカという国の人々を見てどのように思っておられるのか。私たちはイエス様自身ではないので、その問いにですね直接答えることはできませんけれども、聖書を通してイエス様のその心を伺うことはできるんですよね。もう一度今の読んでいただいたところの36節を見るとこう書かれています。また群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。年間で日本で事故で亡くなる人の数、ちょっと今出てこないんですけれども、それと比べて自殺者が十何年間続いて3万人以上っていう、こう記事を見たときに、それはもうなんか一つの戦争をやってるような、毎年その3万人以上が自殺してるっていう中に、戦争はしてないんですよ、日本は今実際には。でも戦争でそれだけの人が死んでるようなその現状があるっていうニュースを、こう今朝だったと思うんですが、ちらっと見ました。そういう現状があるんですよね。で、イエス様はそれを見て、人々を見た時に、羊飼いのない羊のように弱り果てている人々を見てかわいそうに思われた。イエス様はご自分のその足で町や村を巡って、人々を教え、福音を述べ伝えて、またあらゆる病気、病、あらゆる患いをですね治されたと今日のテキストに記されていますけれども、そういうお方なんですが、イエス様は人々が弱り果てている姿を見て彼らをかわいそうに思った。上から見下ろして見下して、あ、かわいそうだねって言ったんではなくって、本当にそのかわいそうだって思うということは同情するということです。つまりイエス様は人々がもうあらゆるこう圧力、その上からの力やいろんなこうものによって虐げられている、人生の目的もわからない、の望みのない人々を見てご自身の心を痛められた。まあ、この言葉の元をですね探っていくと、それをは腹綿が痛むっていう、そういう意味合いがあるんですけれども、そのイエス様は心を自分自身が痛んだっていうことですね。イエス様はその現状を他人事として見たのではなくって、ご自分のこととして苦しまれた。それがイエス様のお心だっていうことができます。 私たちも自分の身近にいる人が弱っている、苦しんでいるのを見たらかわいそうに思いますよね。自分の愛する人が目の前で、傷んでいる、苦しんでいるのを見たら自分も苦しくなりますよね。痛みを覚えますよね。神の御子であるイエス様はその当時の人々、群衆のこの問題を、また今を生きる私たちのあらゆる抱えているその問題をご自分のことのように考えてくださるお方、そして傷んでくださる方なんですね。ヘブル人への手紙の4章13節にはこう書かれています。ヘブルの4章の13節、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。私たちの大祭司、これは神と人との間に入って取りなしてくださるイエス様のことを言っていますが、このイエス様は私たちの弱さに同情できない方ではありません。なぜならばイエス様ご自身がその弱さ、痛みの中、苦しみの中を通ってくださった方です。イエス様は実に私たちのその弱さや痛みをですね、知っていてくださる方ですから、私たちに対してその憐れみの眼差しを、あ、かわいそうだ、あ、自分もわかるよって、私も痛むんだっていうふうにして、その憐れみの眼差しを持って私たちを見ていてくださるわけです。父なる神様の御心は、この御子イエスを信じる者が一人も滅びることなく救われることです。ですから、その父の御心をご自分の心とされるイエス様もまた同じように救いの眼差しを持って今の全世界を見ておられるのではないでしょうか。私たちはこの主の愛と憐れみを受けるため、またそれを他の人々にも手渡していくために召されました。そのことをもう一度今日ですね、共に確認させていただきたいと思うんです。そして私たちもイエス様の心を自分の心とし、キリストの愛に生きる使命に共に立たせていただきたいと願うんですね。現在日本では牧師のいない教会、一人の牧師がいくつかの教会を兼任している教会が増えています。今こそ教会がですね、一つとなって祈る、そして共に主の体である教会を立て上げる必要が、そのような時代が来ていると思うんです。そこには、私は関係ない、私は何の役にも立てないという人は一人もいません。なぜならば主は私たちを用いるために、私たちを本当にこの愛を他の人々に手渡す通り置き管として用いるために、私たち一人一人を選んで導いてくださったからですね。まさにイエス様が言われた収穫は多いが働き手が少ないという現状を今私たちは見ることができますけれどもですね、そういった時に、あ、もうそういう時代だって言って、暗くなる必要はないと思うんですね。慌てる必要もない、本当に落ち着いて主を見上げる必要があると思うんですけれども、ここで私たち一つのことに気づかされると思うんですね。私もこの準備をしながら、あっと思わされたんですが、それはイエス様はこのことを2000年前もうすでに弟子たちに語られたということです。つまり2000年前も収穫は多かった、けれども働き手は少なかったということですね。今 何もこの時代になって、反キリストがたくさん現れて、こういう時代になったから、働き手が少ないんだって、そういう意味ではないわけです。イエス様も2000年前に弟子たちに収穫は多いが働き人は少ないとおっしゃったわけです。ですから、どの時代においても、どの場所においても、常に収穫は多いということ。私は見て収穫を見ませんっていうことは、それは収穫がないっていう意味ではなくって、私たちの目が曇っている、私たちが眠っているからですよね。しかし、そのための働き手は少ないという現実がある。 私が何かできるかっていう以上に、本当にこの働きでを必要としているっていう現状が常にあるっていうことを私たちは覚えたいと思うんです。先週私はこの自分の、この救いに導かれたその救いの証をですね少しさせていただきましたが、まあ、今日は献身についてですね、少しシェアをさせていただきたいと思っています。19歳でイエス様を救い主と信じ、そしてその信仰を持って1年半後に私は神学校に入りました。東京聖書学院に入りました。そして4年の学びを終えて、まあ、牧師となってこの通村の地に使わされてきたんですが、この5月で5年目に入りました。今私は牧師としてこの教会主の教会にである JCCT に仕えさせていただいていますが、本当にこれはただ主の恵みであって、神様が本当にそのように召してくださったっていうことをですね、まあ、それしかないっていうことが言うことができると思うんですが、しかし、まあ、私自身は初めから牧師になりたいという夢思いというのはありませんでした。むしろ私にとってこの牧師の職に就くことは自分とは遠くかけ離れたものでした。自分はそれはそういうことにはならないだろうとこう思っていたんですね。これは別に今牧師を辞めたいとかそういう告白とかではないですから、間違えないようにしていただきたいんですが、そういう思いから出発したわけですね。ただ私がどのような働きをしたいか、私がこういう働きをして主に仕えたい、こうっていう、そういうこう何か自分の願いがあったかっていうことよりも、私を愛し私を救いに導いてくださったこの主の愛に対して何とかお応えしたい。自分は何かこれが特技がある、これができるとかそういうのは何にもないけれども、ただこの身をもってその愛に対して応答したいという気持ちが出発でした。そしてですから私はこの自分を収穫のための働き人の一人として使ってくださいと祈り始めたんですね。先どうなるか分からずに、ただこの御言葉を通して収穫のための働き人として私を送ってくださいと祈り始めました。そのような祈りをしながらも、正直私の心は牧師以外の働きを何か主は導かれるんではないかとこう願っていたわけですが、まあ、感謝なことに、また不思議な主の導きにより今こうして牧師をさせていただいているわけなんです。まあ、この召しに関しては、これまでも私自身がですね、本当に主からのものかって何度もまあ疑った、不信仰のようですけれども疑い、主に確認をしてきました。また将来主がどのように導かれるかは私には分かりませんけれども、でも主はそのように導いてくださったわけですね。まあ、皆さんも、知っておられるように、まあね、私にもたくさんの賭けがあります。苦手なことを挙げ始めたらもうキリがないぐらいですけれども、でもそんな小さいものを主は御言葉を持って召し出してくださった。主がその御言葉の約束と平安を持って召し出してくださった。それがなければ私はとっくに逃げ出していたと思うんですが、しかし人ではなくって主ご自身から出たことは誰もそれを止めることはできません。それは私がどうこうの私に限ってそうではなくって、主に私たちが仕える時、それは全ての人の働きに関してそういうことができるんです。主から出たもの、主が御言葉を持って語られたもの、使わされたものを誰も止めることはできない。それは主がそれを成してくださる方だからですね。イエス様は収穫は多いが働き手が少ない、だからあなたが働き手となって収穫に行きなさいとは言われなかったわけです。ここではそういうことをイエス様はおっしゃらなかった。 だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいと主は言われました。祈りなさい。収穫のために祈るということは、一見、まあその人自身は、その実際にフィールドで収穫のための働きをしていない人のように思えるかもしれません。その人は収穫の働き人ではないかのように思えるかもしれません。けれどもどうでしょうか。一人の人が収穫のそのために祈り始めるときに、その人はすでに働き手となっている。そこから収穫は始まるんです。なぜならば、収穫のために、目の前にあるその必要のために本気で祈らない人が働き手として神様に使わされることはないからです。祈ってない人がたまたまそこを通り過ぎた、あ、収穫だって、それを手にすることはないからです。いや、仮に使わされたとしても、仮にそういうことがあったとしても、祈らなければ、私たちがまずそのことに目が開かれて、主が働き手を送ってくださるように祈り始めなければ、目の前に収穫があっても私たちは気づかないでしょう。それは私とは関係ない。これは、ここに私は召されていない。私はこれとは別の働きがしたい。そういうようなところに私たちの心は向いてしまうことでしょう。ですから、収穫を覚えて祈り始めなさい。収穫の主ご自身が働き手を送ってくださるように祈り始めなさいとイエス様はおっしゃられた。それをまず始めることが大切ではないでしょうか。神様はそのように、この私たちから出発ではなくって、先週見ましたが、イエス様の愛、神の愛に押し出されて、この愛に真剣に応えようとして祈る人を主の働き人として使わせてくださる、働き手が必要なところにその人を使わせて用いてくださるんです。皆さんは香川豊彦という人をご存知でしょうか、人物をご存知でしょうか。この今写真に出ていますけれども、香川豊彦先生って言った方がいいと思うんですが、1909年ですね、12月24日、これクリスマスイブですね、21歳の香川豊彦先生は貧困にあえぐ人々のために献身することを決め、当時もう本当に悲惨な、劣悪な環境で、まあ、生きることを強いられた人々の生活する神戸のスラム街に彼は入っていきました。スラムの地域に入っていきました。彼は当時死の病と恐れられていた結核を患って、まあ、余命わずかと宣告された身でした。しかし彼は、まあ、その残された自分に残されたその命を神様に捧げるために、祈りをもって主に捧げるため、そのように捧げることを決めて、貧困と差別のただ中にあって、まあ、困難を抱えた人々と共に暮らし、徹底して、これらの人々のために彼は働きました。1909年から1923年までのこの14年間にわたって神戸での活動がなされ、まあ一番はキリストの愛の伝道ですよね。福音宣教です。キリストの愛の伝道に始まり、それが労働運動となり、農民運動となり、協同組合運動となり、平和運動などに、あらゆるそういう運動にですね、発展していったわけなんです。またその働きは神戸だけにとどまらず、関東大震災の救援をきっかけにですね、日本全国に広がりました。またあの DVD がですね、視線を越えてという DVD ショート版をですね、あのいただいたので、あの教会でも上映会をしたいと思っていますけれども、21歳の時にもう余命わずかだと宣告された彼です。21歳、主のその彼ですが、主の働き人として、なんと71歳 50年間ですよね。その身を主に捧げて、あまり人々が行きたくないそういうスラムのところに、自ら入っていき、いろんなもう命の危険にも遭い、ね、いろんなこうそういう苦労の中で彼はイエス様の愛に生きていった。71歳までその生涯は大いに用いられたんです。主が彼の献身を誰よりも喜び、そして収穫の必要なところに主ご自身がこの加賀豊彦という人をですね、使わされた証拠ということができるのではないでしょうか。主は今日あなたに語っておられます。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいと。私たちもかつてはその収穫される必要のあるものでした。別に私たちが何かをしたからではなくって、本当にその背後に祈って、主に収穫の働き手を送ってくださいと祈って、また、それぞれが自らがその働き手となって労してくださった結果、私たちは主のもとに導かれたわけですよね。その主に導かれたものとして、イエス様の愛を知っているものとして、私たちは祈り始めたいと思うんです。あなたの周りにいる全ての人に、あなたが直接的に皆にこのキリストの愛を届けるのは困難なことかもしれません。しかしどうでしょう、その人々のために覚えて祈り始めることはできないでしょうか。共にこの収穫を覚えて、収穫の主に、収穫の主に働き手を送ってくださるように祈り始めようではありませんか。あなたがこの主の愛に応えて、そのように祈り始めるならば、神様はまずあなた自身を神の人として整えてくださいます。あなたの目を開き、今まで見えなかったもの、あなたこの肉眼の目では見えない世界を、本当に主がその思い心を持ってですね、人々を見られたように、私たちもその主の目を、主の心を与えてくださいます。そしてその私たちが祈るその切なる祈りに、主は必ず応えてくださいます。主を信じていきましょう。神様が収穫のためにどのように働き手を送って収穫してくださるのかを待ち望みつつ、期待しつつですね、共に祈り始めようではありませんか。お祈りしましょう。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。愛する天のお父様、あなたの皆を心から賛美いたします。主が一人子のイエス様を、その私たちを収穫するために、弱り果てて希望もない目的もない、そういう中で、倒れていた私たちを、本当に主がイエス様を使わし、このイエス様の愛によって立たしてくださったことを覚えて感謝をいたします。神様、またこのイエス様の愛を知る人々が、先に受けた人々が、こうして2000年にわたり私たちにもその信仰を手渡してくれたこと、その愛をその身をもって届けてくださったことを覚えて、心から感謝をいたします。背後で主が送り主として、その働き人を私たちのもとに送ってくださったことを心から感謝をいたします。今日私たちはイエス様のお心を共に学びました。と同時に、この今の現実を、世界の状況も見ました。私たち一人一人にできることは本当にわずかなことかもしれません。しかし私たちは一人ではありません。主の教会として共に立て上げられています。私たちが共に祈り始めるとき、本当にこの救いの技が起こされていきます。主は私たちの考えをはるかに超えて救いの出来事を起こしてくださいます。働き人を起こしてくださいますから、信じて感謝をいたします。どうぞこの信仰に立つ私たちとさせてください。 さい。御言葉の約束を信じ、御言葉に従っていく私たちとならしめてください。本当に主が使わせてくださらなければ、私たちは自分で何かあれやこれやと忙しくしても結局それは実を結ぶことがありませんから、どうぞこの祈りを持って私たちは出発したいと願います。どうぞイエス様、どうぞ私たち一人一人を収穫の働き人としてお持ちくださるようにお願いをいたします。まだあなたのことを知らない、あなたの愛を知らない人々がここにもおられます。どうぞ主よ、あなたの大きな愛と恵みを持ってお望みくださるように、強いられてではなく本当にその愛にを求めてくることができますように、そのお一人お一人の心に主がお語りくださるようにお願いをいたします。信じ感謝をし、この祈りを愛する主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。